不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。11月22日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、ということで今回もスペシャル回で参りたいと思いますので、早速この方をお呼びします。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さん、斉藤剛です。よろしくお願いします。
お願いいたします。もう先週の冒頭に言った通り尺が足りませんね。やっぱりありがたいことに
本当面白い。オンエアでは言えないのかな、これちょっと夜中の放送だったら言えるのかもしれないですけど
細かい話をすると
めちゃくちゃ面白いですね。
そうなってしまう、はい、ね。でもこれはね、今日のゲストさんが出している本を読めばね、
そうですね、
深いところまで楽しめるということなんですが、直接的に今日もいろいろお話伺っていこうと思います。はい、はい、ということでお呼びしましょう。太田プロの芸人6636の柴田健介さんです。
はい、6636の柴田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
どうも。
はい、先週に引き続き、
そうですね、大丈夫でしたかね、はい、お昼にね、お昼にね、大丈夫かなというのはありましたけど、
いや結構深い話もね、していただいたんですが、今日まだたくさん喋り残しがあるということで、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあということで、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。藤沢で GO！ はい、ということで、本題に早速行きたいところなんですが、今日は先週社長が言ってくださっていたので、はいはい、あのコーナーに柴田さんも参戦してもらおうと思いますね。
そうしましょう。
はい、
そしたらね、ちょっといくつか今週も5名の皆さんからいただいてた内容から出したいんですけど、はい、ちょっと柴田さんも入って答えられそうな、決めました。 OK です、これにします。
わ、なんか レベルで決めました、もしかして忖度を。
え、忖度じゃあ、ね、そんなことないですよ。
ではでは、じゃあ社長の方からお願いします。
はい、はい、では本当に愛してる大谷と柴田さんへの挑戦状。
うわ、
うわ、そうなんです。
出た。
はい、
本当に愛してるのコーナーだ
聞いてくださってます。
いや、そうですよ、全然親が答えられないから
そう、もうボロボロになってこのコーナーも本当に、
ね、藤沢好きっていう設定なんじゃないかって皆さんお伺い立ってるので
まあそうか、
はい、それを解消すべきコーナーとしてるんですけど、
このコーナー突き詰めていくと、なんか僕なんか本当に大丈夫かなって、なんか不安になっていくというか自分でボロボロになっていく、勝手に。
まず俺に化けられないからね、そうなると。
そうですよね、
本当ですよ、うん、本当ですよね、はいは
い、そうですよね。
いやいや、じゃあちょっと早速問題の方お願いします。
は
い、
ではですね、ラジオネームチーズケーキさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。大谷くん、社長、おっす
おっす。
今回は歴史系挑戦状です。
あ、待ってた。わわわわわ、
歴史、
はい、
藤沢宿で毎月イベントをやってる大谷くんには easy 問題だと信じてます。
うわ、待ってたとしたら柴田さんも絡んでますね。
俺もいけるな。
ね、ちょうどよかった、うん、ズバッとかっこよく答えちゃってくださいと。
ほ、
クイズありがとうございました。それでは問題に入ります。藤沢宿 は東海道の、支店である江戸の日本橋から数えて何番目の宿場になるでしょうか。これ言われてみるとわかるな。
最初が日本橋ですね。
はい、日本橋から数えて日本橋を1とします。
はい、
はい、そこから
東海道線、行きゃいいんだ。
あ、東海道線たどればなんかなんとなくヒントありますね。柴田さんって電車どうやって来ますっけ、藤沢まで。
湘南新宿ライン。
あ、湘南新宿ライン。
あ、
だから、あ、え、あ、湘南新宿ライン
違うよね、違うよね、
ちょっと違う、
ちょっと途中からそれますけど。
ダメだ、俺全然わかんないわ。
あ、横浜以降で湘南新宿ラインで止まらない、うん、東海道線の駅といえば。
いやダメだ、俺わかんない。もう当てずっぽで数字言うしかない。
なんとなくこんぐらい離れてそうだなのところで数字言ってもらえたらいいかもしれない。ですよね。
これぐらいかな。
うわ、はい、社長の顎が上がってるやだやだ本当に。
わかった。
じゃあ柴田さんの方から、
はい、いきます。
お願いします。
15。
残念。
うわ、
行き過ぎました。
行き過ぎた。
どこまで行っちゃったんだろう。
15まで行ったら、うん、多分神奈川県出るか出ないか。
あ、もう出ちゃ
った。出ちゃってるか。
これ親子分かってんの。
いや、僕は、はい、
なんかもう分かってそうな顔してるでしょ。
確かに確かに、そう
っす。余裕だから柴田さん先どうぞみたいな。
なるほど、そうだ。
余裕を、そう、泳がして。
そこ詰めなくてよくな
く
ない
すごいな。カマセイヌにしたん
だ。そう、カマセイヌにさせて。
ちくしょう。
じゃあ答えますね。
はい、じゃあ正解言ってくださいよ。
日本橋から数えて、はい、7番目。
お、
正解です。
なるほど。7なんだ。
はい、
7番目なんです。
え、な、何
言ってください。せっかくなんで、じゃあちょっ と, ょっとあ、それは知らない
の。いや、知ってます知ってます知ってます。何度も言ってんだもん。何度も言ってますから。はいはい、日本橋、
はい、
品川、
はい、
はい、おー、そこ
合ってる。
神奈川、
違う。
神奈
川、
その前に1個ある。
川崎
川崎か。
神奈川、うん、保土ヶ谷。
あ、はい、
保土ヶ谷、
戸塚、
はい、
藤沢。
なるほど。
そうなんですよ。
ぶねー、
むずっ。
でも藤沢式交流館の階段じゃないですか。
うんうん、
あの途中にも、
あ、飾って
書いてある。
書いてある。
へぇ、
うわ、これ謝る、謝りに行くわ。今月謝りに行く。
いや、柴田さんとか芸人さんはあそこにお仕事で、あの、芸人さんとして来てるから、
はいはい、
別に歴史を勉強しに来てるわけじゃないから、ま
あ、ね。でもね、一回あの藤沢の歴史漫才作ったんだけどな。
やってた、やってました。
宿場の宿場、いやー、見せられるもんだからあれ。どうだったか
これ見れちゃいますもんね。YouTube ね、載ってますね。
うん、まだ載ってます。
まだ載ってる、ね、
見てると思うんですけど、ただ全員誰も笑ってくんなかったな。
いや、でも見
ない。全員笑ってくんなかったな、みんな。うーって見て。
僕めっちゃお笑いしてましたけど。
本当、
はい、
みんななるほどって思っちゃった。
なるほどの方で。
いや、だとしたらネタじゃない。漫才として失敗ですよ。じゃあまああったね、そんな、
うん、面白いです。ただやっぱり毎回ですけど、そのイベント、うん、あの柴田さんと柳沢さん、6636のお二人はもうずっと一緒にやってくださってるんで、うん、
はい、
もう一番人気ぐらいな感じですよ。
いやいやいや、
毎回やっぱりお客さんの反応を見ると、
いや、
ありがたいことにね。
ありがたいですね。大谷君ですよ。でもやっぱり一番、
いやいやいやいや、もうあの引き立ててくださってる、ありがたいんで、もう本当に
何この謙遜し合い気持ち悪いんだけど、
この番組の
謙遜し合って
特徴ですね。
あ、そうなの。
最初の方や、ね、やりがちな、
そうそう、
そうっすね。
いや、でもクイズのチョイス失敗したかな。ちょっとあの大谷君が立つ内容になっちゃいましたね。
あ、確かにそうだ。
すいません、
もう柴田さんかませんようになっちゃった。
はい、ご縁末で終わりたいと思います。はい、じゃあ社長、
悔しい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、この番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になるや、挑戦状などありましたらですね、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、 それではリクエスト曲の、メッセージ参りますね。ラジオネームチョコレートケーキさん、
チョコケーキさんありがとうございます。
ありがとうございます。毎週楽しみに聞いています。ホームタウン、あ、テーマソングですね、うん、ホームタウンの曲が爽やかな番組にマッチしていた とてもいいです。嬉しい、
ありがとうございます。
暑かった夏もやっと終えて、秋の気配が感じられるようになりましたということで、リクエスト曲山口百恵さんのコスモス。はい、あの先週はあの令和のアイドルを紹介しましたけど、通常だとね、いつもねこういう、
いえ、名曲ですからね。
皆さんね、はい、昔の曲をねリクエストで結構いただくんです。
それが僕はいいですよ、すごく。
あ、本当ですか。
僕好きなんで、その
ちょっとじゃあコスモスも僕あんま聞いたことないかな。ちょっとじゃあ聞いていただきましょう。山口百恵さんでコスモス。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でGOをお送りしております。さあ続いてはこのコーナー、不動産社長とゴミ屋敷清掃芸人直伝ゴミ住まいあれこれ。はい、ということで先週に引き続きですね、クレイン不動産斉藤社長とゴミ屋敷清掃芸人太田プロのお笑いコンビ6636柴田健介さんに住まいとゴミ屋敷を掛け合わせたお話をじっくりしていただこうと思います。
はい、
はい、ではパート2ということで引き続きなんですけども、あの先週あのうんペットの話で、うんぺの話で終わった。
いや、それ
そうでしたっけ。
うんぺ、
運もあんま良くないよ。
運
もあんま良くない。
良くないわ。
ピーペとかね。
あ、ピーペとかね。ピーペだ。
そうそう。
そうだ。
しないと運ぺって。
そうだ、でも、うん、そうか、そこの話もやっぱあのなかなかこの時間に話しづらいところもありますけど。
話しやすいところで言うと、あのまあゴミ屋敷清掃あるある的な感じ。
ああ、あるある。面白いですね。
例えば弁当柄屋敷の中で、うん、ペヤング食べる人って、はい、ペヤングのゴミしか出てこないですけど、あの UFO とか一平ちゃん食べてる人って、はいはい、オールジャンル出てくるんですよ。
え、何それ。
だからペヤングが好きな人ってなんか多分ねポリシーがあるんだと
思う。浮気しないみたいな。
でもなんかすごいわかるかも。ペヤング信者いますよね。
いるいるいる。そう、
なるほど、
ね、面白い。
そういうポリシーがあるのかもしれないという。
なるほど。
そうそうそう。
いやでもだから別にね、あの先週も言ってましたけど柴田さん、
はいはい、
もうなりたくて、うん、あのこうなるようにあのなりたくてなったわけじゃない方も中には、
はい、まあいますよ、それは、ね、うん、
いる。
で逆にあの本当に何も考えないでなる人もいるし、実際、うん、あの僕もゴミ屋敷だったんですよ、
はい、あの自分
そう、僕とその相方が住んでた家の
相方の方が言ってた、
そう、共有部分がもう完全にゴミ屋敷化して
る。なんだっけ、あの、ね、ネギを、
そうそう、あの僕鍋が好きで毎日鍋してたんですよ、はい、でネギをこう切るんですけど、はい、あの青い部分あるじゃないですか、
先っぽね、
そ
う、はいはい、
それをなんかあのコップに入れてやってたんですけど、はい、コップにちょっと水が溜まってて、
はい、
でそこに入れてて、そしたらそれ花咲きまして、
すごい。
ゴミ屋敷に咲く一輪の、
すごいですね、美しい、
綺麗でしたよ、
す
ごく綺麗だった、ね、そういう奇跡が起こるんですよね。
いや奇跡が起こるんですよね。いやそんなこともあって、そうそう、
でも自分たちがゴミ屋敷にした時はやっぱり、うん、どっちのスペースでもないしみたいな、
あ、そういう心理が働いたんですね。
そういう心理で、その同期芸人とかも結構集まってきてて、でそいつらもゴミポイポイしててくるんで、
あ、
うん、でもう気づいたらやっぱりゴミ屋敷になってくるって。
うわ、僕思うのは、ね、なんか取材とかで、うん、斉藤社長と一緒に物件を見に行くってロケとか以前あったんですけど、うん、あそこ物件の、何 LDK とかある中で、
うん、
サービス
あ、そうです、そうです、あ、サービスルーム、
サービスルーム
だって言うんですけど、あそこ結構、うん、ゴミ溜まっちゃいそう、溜めようと思えば溜まっちゃいそうな空間じゃないですか。
そんなことない。
サービスルームってどう？
サービスルームって、うん、なんかいろんな形ありますけど、例えば、うん、あの階段のこの下部分とか、僕見に行ったのその形だった、う
ん、なんか難度ですね、難度。
ああ、
何度のことを、
はい、
だから収納も、うん、あの結構しやすいところ、う
ん、なるほどね。
そう、僕あの人があの家に来るとかなったら、うん、多分あのサービスルームにぶち込んじゃいそうっていうのが蓄積しちゃいそう。
わかるわかる。まあでも大体何度はやっぱ大変なことになってるよ、その、うん、
あります。
何十年も住まれてるところの家とかだったらもう 何度と天袋はもう基本パンパン。
なるほど、ね、
床下収納
ですよね、うん、だからそのあ天井とかに、うんうん、多分そこって溜め始めな気もするんですけど、うんうん、多分溜め始めの部分と、うん、リビングとか見えるとこって、はいはい、うん、なんか種類が違いそうな感じもするんですけど、
ね、う
ん、
使ってるものと使わないものだね、うん、あ、天袋にしまうもんなんて、だってもうほとんどやっぱもう開けないよ。あのもらい物の贈答の毛布とかさ、そう新品のがあるのに、うん、あの見たらその住人の方ボロボロの毛布で寝てんのよ。そう、だからそういうことはもう使わない。
なるほ
ど、ね、ここにあるんだけど、だからこれ要は変えて使っちゃえばいいんだけど、ここにあることすら多分もう忘れちゃってる。
そうそう、
で買えばいいやつってここにあるのに毛布買っちゃうみたいなことになるわけ。だ見えないっていうのもどうっていう感じもあるね。
そうなんだ。
そういうのはゴミじゃないから。
あ、そうですよね。
そうだからリユースにうちは回すんだけど、
あ、
そうそう、輸出とかもできるしね、
はいはい、
だからそういうとこは俺は物屋敷って呼んでんだけど、その7つの分類の、
うん、
一応物屋敷っていう、もうゴミじゃない、
は
い、
すごい、
完全にもう物がある、
うん、そっか。
そう、
じゃあもうゴミ屋敷の、うん、清掃に行ってで、うん、まあ、あるものっていうのは、うんうん、まあ、所有者としてはもう切り替わるわけですね、
うん、そうだね、
うんうん、
まあ、その本人がいらないって言ったらもういらない
あっていうことになるんですね。
そうそう、だけどこっちとしてはこれ別に使えるから本当に、
うん、
だからそれだったらもう誰かに使ってもらいたいよねっていう、う
ん、じゃあ逆に、あ、これレトロな、
はいはい、
すごい価値があるやつだ、うんうんうん、みたいなのばっかりあったみたいなのもあるんですか。
それもありますね。もう、あの、まあ、本人も書いてるんですけど、
はい、
あのなんかすごい機材屋敷みたいな、もう、はい、すごい音楽とか好き
で、うわ
で、ブワーってなってる時になんか鉄の塊みたいなの出てきて、
はい、
なんだこれって。で鉄で処理することもできるんですよ、
はい、
要は鉄今あの高いんで、
はいはい、
でだけどまあキロ何十円とか、はい、何百円とかなぐらいなんですけど、うん、どうしようかって迷って、でリユースリーダーがちょっと気になるんで、うん、って重いんでちょっと気になるんで出させてくださいって、
うん、
で出したらそれが230万
そうだから、
すごい、
そういうことがあるんで、
は
だからもう分かんないですよ。
そうなんだ。
そう、だうちはうちというか、まあ、うちのバイト先、バイト先は基本的にはそれで還元するんですよ、お客さんに、
はい、
あの出てきたもの買い取って、はいはい、買い取りを、うん、要は作業費用から引くっていう感じでやってるんで、だからまあリユースには結構力入れてるかな。
それ助かりますよね。依頼する人は手出しが少なくなるというか、その分減るってことですよね。
でゴミも少なくなるし、
そうですよね、ウィンウィンですよね、それはね。
っていう、ちょっと最近思ったのが、あのノンブランドの食器とかも買い取りますよって言ってるような業者はいるんですけど、
は
い、持ってってくんない、呼んだはいいけど買い取るって言ったのに、はい、これちょっと無理ですって言って貴金属の方に行っちゃったりするわけ。
え、
ちょっと見せてくださいみたいな、
はいはいはい
は
い、
これは本当にねちょっと大丈夫かなっていう、この買い取り業者今日本のって思
っちゃう。でもやっぱそれありますよね。
そうです、そうです、
入り口を低く敷き見せといて実際は利益のある、で貴金属も適正な金額じゃなくて、
うん、じゃなくてみたいな。
そういうことですか。
そう、うん、多いよ、すっごい多いと思う、今。
うわ、なんか嫌ですね。ちょっとまあ闇につけ込むじゃないけど、うん、ちょっと上から来て、
そうそうそう
そう、その選別してとか、なんかそういうやり方も、まあ、いろんなやり方があるんでしょうけど、ま
あ、あの手この手でね。
それ不動産屋さんもやっぱ結構あれですか、感じたりするときあります、ここの業者なんか。
いや、うちはなのでもう、うん、特定のとこしか紹介しないようにしてます。
ああ、なるほど。
あとお客様が自分でインターネットとかで調べて、うん、いや実はこうやって言われて頼んだんだけど、うん、こうだったのよっていうのを後から聞く感じですね、
うん、あ、なるほどなるほど、うん、でそういう業者はあんまり押さないみたいな感じですか。
もう一回も紹介しないです、
そういうとこ、はい、あ、それはそうですよね、う
ん、それこそあの前にあったのが、
はい、
80歳ぐらいの方の女性が住んでたお家で、病院に入院しちゃって、
はい、
で半年ぐらい空き家になってたお家、
うんうんうん、
でそのお片付けをしてたんですけども、
はい、
でその人が 私に電話かけてきて、斉藤さん、はい、タンスに100万円入ってましたって言ってきて、で、ま
あ、
その人一人でやってたんですよ。
はいはいはいはい、
で、ああじゃあ所有者さんに連絡しておきますねなんて言ったんですけど、うんうん、よく考えたらこの人正直者だなと思って。
まあまあまあそうです。
そう。
100万円は
でも。タンスから100万円。しかもその物件3回泥棒に入られてるんですよ。
空
き巣に。でもその空き巣が見つけられなかったタンスの下。
なるほどなるほど。はい、いやでも現金が結構出てきますねでも。
あ現金もあるんですか。
僕も言いますちゃんと。はい。
そうだからそれって。ちゃんと言います。よく考えたらめちゃくちゃこの人信用できるなと思って、
そうですよね、う
ん、そう今その人に結構頼んでたりするんですけ ど、でも柴田さんと出会ったから柴田さんにも今後お願いしたいなと思って、
ありがとうございます、はい、ちなみに僕はあのお片付けブラザーズっていうあのお片付け団体を、
あそうだやってらっしゃいますね、
全員芸人でちょっとあのもう顔が割れてるっていうのは逆にステータスという、
はい、
悪いことできませんよっていう感じのところがあるので、はい、
ぜひいいなぁ、いや
でもいいなって何、
親子もお手伝い
今のいいなって何、
いやいいなじゃないな、
いや100万円欲しいな
って、100万円欲しいなって思って
そういう人には頼めないそういう、
いや僕もねその方だったらあの当事者だったらも絶対に、うん、あの言いますけど、ね、もちろんですけど、うん、なんかそんなような状況になる時もあるんだと思ってね、うんうん、
確かにね、
まあ、なるほどな、
信用だからねこればっかりは、
うん、いやでも本当に、いやもう本当ねこのコーナーで、うん、あの喋れることをいろいろ話していただきましたけど、
はい、
話せないようなこともね本にはね書いてあるということなんで、はい、
そうですね、
改めて、はい、ゴミ屋敷ワンダーランド、
はい
はい、絶賛発売中ですね。
そうでございます、
はい、
書店でもネットでも買えますね。
そうですね、ネットでもアマゾンとかでも買えますんで、
はい
はい、
ちょっとぜひ皆さんぜひ手に取って読んでみてください。
はい、
はい、ということで不動産社長とゴミ屋敷清掃芸人直伝ゴミ住まいあれこれでした。
土地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで柴田さん、
はい、
2週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
たくさんいろいろねお話ししていただいたんですが、
はい、
今週もなんと、社長きっかけでプレゼント、柴田さんが出しているねゴミ屋敷ワンダーランドの、
はい、
はい、プレゼントをしたいということで、はい、
ですね、
はい、今回ねあの皆さんメッセージを送っていただきたいんですけども、今回は、うん、先ほど、コーナー内で話した、はい、まあ、現金が出てくるパターンもあるとお話、
うんうん、
はい、100万円が出てくることもあったっていうお話を聞いた上で、うん、僕が放ったリアクション一言は何だったでしょうか。
何そのクイズ。何のリアクションは各クイズ。
いろんな言い方したのかな。でも僕の中で決めてるリアクションは一つあるんで、
じゃ
それを明記の上、
はい、
はい、ゴミ屋敷ワンダーランドプレゼント希望とね、はい、とも、明記して、お送りください、
はい。
お願いいたします。ということで改めまして、はい、柴田さん、まあ本ももちろんなんですが、
はい
はい、今活動されていることも踏まえて、
ね、
はいはい、告知をお願いいたします、はい、
ありがとうございます、まあ、本はですねゴミ屋敷ワンダーランドというのが、はい、ビアキャス書房さんから、出させていただいていると、
はい、
というのと、あとお片付けブラザーズ という、はい、片付け団体のようなものを今作っているの で、うん、あのホームページがありますので、お片付けブラザーズで調べてもらえると、はい、そこで出てきますので、あ、何かしら、まあ、ご相談からでも全然 OK ということでございますので、
はい、
で、まあ何でしょうね、僕ゴミ屋敷とこう結構触れ合って、うん、なんか感じたのが、うん、ゴミ屋敷になった人、
うん、
ゴミ屋敷になっちゃったどうしようっていう感じじゃなくて、
はい、
ゴミ屋敷になってるこの状況、
うん、
私はゴミ屋敷にするような人間なんだじゃなくて、
うん、
ゴミ屋敷になっちゃうような状況に私はいるんだ、
うん、
って思ってもらいたいっていうのが、う
ん、あ、はい、
まあ、本を書いてて、
あの、やっぱ気づいていただきたい、
なんかやっぱりその、うん、自分がゴミ屋敷にしているっていうよりかは、うん、この状況、自分が置かれている状況がこういう状況になってしまってるっていうのが、はい、ゴミになって出てるんですよっていうのが、
うん、
だからちょっとそれを考えすぎるとやっぱり、うん、なんか私がゴミ屋敷にしちゃったんだと思いすぎるとちょっとやっぱ心的にも疲弊しそうだし、
はいはい、
うん、ってなるとやっぱ私の環境がこうなってるから、じゃあ環境からどうにかしよう、うん、っていうので引っ越すとか、
うん、
仕事を変えるとか、うん、そういうきっかけ、はい、ゴミ屋敷になるのもきっかけだし、ゴミ屋敷を抜けるのもきっかけだと思うんですよ、うん、
あ、
だからこのきっかけをどう作るかっていうのが僕は常日頃から考えております、う
ん、
ので、
はい、ポジティブでいいですよね、柴田さんのその考え、
ありがとうございます、うん、そうですね、
そうですよね、うん、そういう状況になる前のアプローチっていうのもすごい大事そうなので、
そうですね、う
ん、はい、うん、だからもう柴田さんの活動自体、うん、あのチェックしていくとまた面白いこうゴミ屋敷の見え方っていうのも、
うん、
ね、SNS でもちょこちょこ発信されてますもん
ね、あ、そうですそうです、やっております、
はい、
はい
はいはい、ということで SNS は X ですかね、
そうですね、
はい、
X、
はい、皆さんチェック
36でやってますので、ね、
はい、
はい、
チェックしていただきたいと思います、
はい、
はい、それでは本当にあの柴田さん2週
ありがとうございました、
はい、大家と藤沢で GO、 お相手は私大家高康と
斉藤剛、そして
6636柴田でした、
はい、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週です。